広報伊万里第676号2010年6月号です。皆さんごきげんよう。おかわりありませんか？すっかり新緑の装いになったここ国見台の丘に爽やかな初夏の風がはつらつの気を与えています。今月号の表紙は5月16日に行われた伊万里市正殿相撲大会のスナップ写真です。国見台公園の相撲場に元気いっぱいのちびっ子たちの熱戦に応援する大人たちの声が聞こえてくるようです。今月の主な内容は特集おいしさはじける伊万里の旬伊万里なしインフォメーション伊万里みんなの広場教育と文化ほがらかページスポーツ暮らしのチャンネルつつじ祭りと夢の市となっております。
特集おいしさはじける伊万里の旬伊万里なしシャキッとした歯触り口いっぱいに広がる果汁と甘さ伊万里の農産物特産品としてナンバーワンの知名度と人気を誇る伊万里なし、その出荷が今始まろうとしています。なしはやっぱり伊万里なし、毎年必ず食べていますという人は多いと思いますが、その歴史や栽培方法、市場での評価、効能などはあまり知られていません。伊万里なしにまつわる情報を一挙公開します。伊万里なしの生産の歴史は古く、明治39年に大川町辰川地区長の丸尾栄次郎氏、当時27歳、辰川青年会長の藤田武次氏、当時21歳ら有志11人が、水田面積が少ないので換金作物で活路を見出すため、南田区花祭りから日本梨の苗木を購入したのが始まりとされています。開墾された果樹園はまさしく先人たちの血と汗の結晶です。現在の大川町辰川にある花心公園は当時の開墾果樹園跡です。その後病害虫被害など幾度も挫折を乗り越え、栽培技術の研究を積み上げて南畑松浦畑津地区へと普及拡大が進みました。現在栽培面積は234ヘクタールで県内栽培面積の 88% を占めています。佐賀県をはじめとする西日本地域の梨の産地は、その温暖な気候を生かして関東の主な産地よりも早期出荷を行い、有利販売を進めてきました。平成4年度に長年の懸案であった伊万里梨としてのその銘柄を統一し、東京や大阪市場などで伊万里農産物ブランドの牽引役を担っています。またビニールハウスや雨よけトンネルなどの施設栽培が行われ、面積および生産量は全国1位となっています。この子を残してなどの著書で知られる永井隆博士の大川の野山は峰戸梨の実の甘きに思う豊かなる里、差し入りの短歌が大川コミュニティセンターに展示されています。大川町辰川の小松義信さんの梨園には、今でも約1800個を収穫する樹齢100年を超える梨の木があります。これは県内で最古の栽培梨の木です。4代目の義信さんは、父親の伊勢夫さんがフィリピンの戦地から送ってきた手紙に、田畑は売ってもいいからこの梨の木だけは残してほしいと書いてありました。これからも体の続く限り妻の美智子さんとこの梨の木を大切に育てていきたいと語られました。 全国的にも知名度が高い伊万里梨、その評価やさらなる伊万里ブランドの売り上げを伸ばしていくためには何が必要なのかを市場関係者にお聞きしました。大阪の中心にある大阪市中央卸売市場は関西の台所。この市場で長年伊万里梨の販売を担当している食品流通のプロ田中慎吾さんは、消費者が求めるのは中玉から大玉で糖度12度以上で果汁が多く、食感味ともによく完熟タイプの梨が人気です。全国各地から成果物が集まるこの市場で、伊万里産の赤梨の香水が出荷の最盛期を迎える7月は、佐賀県産の梨が取り扱いのトップです。中でも伊万里梨はその質量ともに大きなウエイトを占め、他の産地に比べ伊万里のネームバリューが高いことと、品質のばらつきがないことで多くのお客様に喜ばれています。伊万里梨がその知名度や販売高を上げるためには、多様な消費者のニーズに応えるため、さらなる味の向上やより計画的な出荷販売ができる生産体制の強化が必要です。また産地視察懇談会などを開催し、伊万里独自のこだわりなどを産地と消費者側に近い仲卸やバイヤーに実際に目で見て納得してもらい、信頼の絆をさらに強固にしていくことも大事ですね。厳しい時代だからこそ、早期出荷有利販売で夏の夏市場においてトップバッターである伊万里梨は、決して現状で満足せず、他の産地に負けない高いレベルでの品質向上を追求していってもらいたいものです。東京都中央卸売大田市場は、全国の成果物が集まる国内最大の市場です。ここで長年伊万里梨の販売を担当している果物販売のプロ出島義和さんは、東京でも品質の高さに定評があり、大田市場では6月下旬からが伊万里梨の活躍の時期です。味の良さの理由は、恵まれた温暖な気候と、何といっても梨栽培にかける生産者のたゆまぬ努力と情熱。これからも農業のプロである生産者の皆さんと、販売のプロであり小売量販店などの架け橋でもある私たち市場関係者が、農協や行政と一緒になって、安全で安心できるおいしい伊万里梨をしっかりと売っていきたいですね。みずみずしい梨を届けるために、一年を通して農家の皆さんは細やかな努力を積み重ねています。梨栽培を始めて25年、栽培面積 217R、 梨作りは年間を通して気が抜けないという JA 伊万里梨部会長南畑町の前田勝則さんに、伊万里梨の美味しさの秘密をお尋ねしました。梨の実が小さい時期に表面を傷や虫から守るための袋がないと良いものが作れないというのが作り手の当たり前の考え方でした。袋で実を覆わないと見た目が良いものが全くできないというリスクもありますが、本当の梨の味を届けたいという熱い思いから、伊万里梨の中でも香水や香水などの和製は、害虫除けの明かりを活用して袋をかけない栽培を行っています。一つ一つに太陽の光をいっぱいに受けた梨は甘さが違います。また一番おいしくなった時に収穫し、選果場の光センサー式の選果機に糖度や熟度を検査して出荷する徹底した品質管理を行っています。減農薬体制や旧盆前に出荷可能な栽培体制などを確立してきました。梨を取り巻く状況は、極端な気象変動の下での生産対応や木の高齢化による生産力低下など、決していいとは言えない状況です。このような中、 梨深いでは施設率アップによる経営安定や有望品種秋月の導入などに取り組んでいます。生産者消費者にとって魅力ある梨産地の確立に情熱を持って取り組んでいきたいと思っています。ハウス栽培の梨香水の1年について、8月から10月は土作り、11月から2月は大きくて甘い梨に仕上げるために枝切りや肥料をやります。3月開花することで木のエネルギーが消耗するので、咲かせる花を最小限に整理します。梨は自家受粉ができないので、他の品質の花粉を事前に取って人工受粉を行います。4月果実を大きくするためと木の負担を軽くするため、良い果実を残します。5月太らない果実や形の悪い実を落とします。6月玉つり、大きくなった果実が風などで落ちたり、果樹棚や枝で擦れて傷がつくのを防ぎます。6月木の根元をマルチ肥沃で雨を除去し、糖度が下がるのを防ぎます。7月初旬収穫。伊万里梨の効能、梨を食べた時に他の果物にはないザラザラした食感がありますが、これは組成維であるリグニンやペント酸という成分でできた脊細胞が果肉に含まれているからです。この脊細胞は胃腸で消化されない不溶性食物繊維で、次のような効能があります。腸内環境の改善、整腸作用、大腸がん予防、コレステロール値の低下、血糖値の上昇抑制。梨にはアルコールの排泄を促進する成分が含まれ、二日酔いに効果的です。果物には多く含まれるカリウムですが、ナトリウムの排除効果があり、血圧を下げ、さらに利尿作用や代謝促進がなされるため、むくみにも効果的です。梨に含まれるリンゴ酸やクエン酸の働きにより疲労回復が見込まれます。また体を冷やす効果もあり、残暑で疲れた体や風邪で熱っぽい時に効果的です。喉の炎症や痰、咳止め効果もあり、中国では古くから漢方薬として用いられているそうです。低カロリーで 100g あたり、リンゴは 54kcal、 梨は 43kcal です。梨のおいしい食べ方、梨尻、柿頭という言葉があるように、梨は柿などとは逆にお尻の方が甘みが強く、上へ行くにつれ味が薄めになります。また冷やしすぎると舌が甘みを感じにくくなりますので、 1,2 時間前に冷蔵庫へ入れるぐらいが良いでしょう。身と皮の間にある渋みを取るように剥きますが、渋みの内側にある薄い層が甘みの強いところなので、皮は薄く剥くようにしてください。おいしい梨の選び方、形、高さがあるものより横に張りがあり、お尻がふっくらとして広いもの、重さ、ずっしりと重く硬い感じのもの、色つや光沢があるもの。保存方法、鮮度が一番ですが、一度に食べられないときは基本的には室温で、できれば野菜室での保管をおすすめします。保管するときのポイントは、梨のお尻を上にして一個ずつ新聞などに包み、ビニール袋に入れて保管するのがいいです。保管期間の大まかな目安、香水7日以内、香水7日から10日、煮いたか3週間程度。梨の旬、幸いの水と書く香水は7月下旬から8月中旬、あっさりとした甘みで上品な食感、お中元など贈答に最適です。 豊かな水と書く豊水は8月下旬から9月中旬、豊かな甘みと酸味のバランスが取れた深みの味、糖度も高く濃厚な味わいが評判です。新高、9月下旬から10月中旬、ジャンボ梨と呼ばれる大玉の梨、果汁が多く酸味が少ない独自の香りと高い風味があります。一つ一つの梨には生産者の愛情が満ちています。ぜひ今年も多くの皆さんに味わっていただきたい。また遠方にいる知人や友人へ伊万里が誇る旬の味、伊万里梨を送ってみませんか。注文・問い合わせ先、 JA 伊万里園芸流通センター、電話 225200。
インフォメーション伊万里です。6月は環境月間です。伊万里市の環境を市民みんなで守りましょう。6月5日は世界環境デー。この日を中心とする6月の1ヶ月間を環境月間として、各種の催しなど普及啓発活動が全国的に実施されています。これを機会に身の回りの環境について今一度見直してみましょう。ゴミの処分の流れ。家庭から出るゴミは環境センターに集められ、分別後焼却および圧縮などを行われた後、埋め立て地など最終処分場に運ばれます。埋め立て地にも限界がありますので、ゴミ減量化への取り組みが必要です。またリサイクルサンデーで集められる紙類、金属類、瓶類などと、環境センターで分別された金属やペットボトル、トレーなどは資源再生施設でリサイクルされます。伊万里市のゴミの量、21年度に環境センターで処理した量は15,200トンで、市民1人当たりの排出量は1日715グラムです。過去5年間を比較してみると、総排出量は減少傾向となっています。しかし環境センターは建設から28年以上経過し、老朽化による処理能力の低下や維持費の増加といった問題を抱えています。このことから、できるだけゴミの量を削減し、資源の有効利用を図る資源循環型社会にしていく必要があります。4月から事業系ゴミの減量化計画書の提出が義務付けられました。ゴミを減らすために私たちができること、今までゴミとして捨ててしまっていたものを、これからは大切な資源として繰り返し使っていくことが大切です。1、もらわない使わないのリフューズ。レジ袋もゴミになるため、買い物に行くときにはマイバッグを持参する。過剰な包装は断る。2、ゴミを減らすのリデュース。できるだけ長時間使用できるものを選ぶ。詰め替え商品を利用し、使い捨て商品はできるだけ購入しない。3、繰り返し使うのリユース。壊れたら修理する。リサイクルフェアや不要品交換情報掲示板を活用する。4、資源を再利用するリサイクル。空き缶、空き瓶、古紙は地域の資源ごみ回収リサイクルサンデーに出す。市指定袋での分別収集に協力する。以上4つの R、 4R 活動を広げて循環型社会を作りましょう。環境状態の悪化や周囲への迷惑になる行為は慎みましょう。野外でのゴミの焼却は法律により禁止されています。ダイオキシン類による汚染をはじめ、大気汚染の原因となるほか、煙や悪臭、灰が飛ぶなど、近隣の住民の生活に迷惑をかけることになります。ゴミの不法投棄は犯罪です。 市内の環境の状況、大気質と水質について21年度の測定結果をお知らせします。大気質、市では大気中の二酸化窒素の濃度を6カ所で測定しています。工場や自動車、家庭から排出されるもので高濃度になると呼吸器を刺激し気管支炎などを引き起こします。また高化学オキシダントの原因の一つです。調査の結果、すべての地点で環境基準を達成していました。水質、河川の水質、市内8カ所で調査し、うち5カ所で環境基準が設定してあります。いずれも良好でした。海水、伊万里湾の水質についても4カ所で調査しています。いずれも基準値を超えており、今後も十分な継続調査などが必要ですが、県が同時期に行った調査結果では良好な推移を示しており、特に問題はないと思われます。環境を守る具体的な取り組み方法を紹介します。子どもエコクラブ、これは仲間と一緒に活動し、環境省が応援する環境活動クラブです。家族や友達と一緒に参加し、環境に優しいことをしてみましょう。対象者は3歳から高校生まで、2人以上の仲間、メンバーと活動を支える1人以上の大人、高校生以上のサポーターで構成されます。年会費や入会金は無料です。緑のカーテン、これは朝顔やヘチマなどつるが伸びる植物を窓辺や壁に這わせて作る自然のカーテンです。強い日差しを和らげてくれ、葉からの水分の蒸発によって周囲の温度も下げてくれます。以上すべての問い合わせ先は環境課、電話 23-2144。
インフォメーション伊万里を続けます。私たちの住む伊万里市は、長雨や台風などの風水被害を受けやすい立地に加え、市内のほとんどが中山間地域であることから、土砂災害の危険が大きいところです。また最近は、日本各地で地震が頻発しており、伊万里市でも平成17年3月に震度4の地震を観測しています。いつどのように起こるかわからない災害に対して、自分たちの暮らしの安全を守るため、市民一人一人が心がけておきたいことを確認しておきましょう。災害は家族全員が一緒の時に起きるとは限りません。そんな時でも慌てずに済むように、日頃から緊急用品の保管場所や避難場所などについて家族全部でよく確認し合っておくことが大切です。7月9日の市民防災の日に話し合ってみてはいかがですか。緊急時の主な連絡先、地滑り、崖崩れ、道路の損壊、河川の増水などの時は伊万里市役所へ、電話 23-2111。 災害により生命、身体、財産に危害が及びそうな時、伊万里警察署、電話110または23-3144。災害が発生した時、怪我人、病人が出た時、伊万里市消防本部、電話119または23-2199など。災害が発生したまたは発生する恐れがあると感じた場合は、早急な避難が大切です。自分は大丈夫だと過信せず、一刻も早く避難しましょう。いざという時の主な避難場所は、お住まいの小中学校のグラウンドや体育館などがあります。休日や夜間など無人となる場合がありますので、事前に電話などで確認しておいてください。詳しいことは総務課安全安心係、電話23-2123へお問い合わせください。ご存知ですか。地区の防災会、 自分たちの地域は自分たちで守ろうを合言葉に、各行政区単位で地区防災会が結成されており、地区防災委員を中心に次のような自主的な防災活動が行われています。災害時の援護が必要な一人暮らしの高齢者、障害者などの災害時要援護者の居住地の把握・確認、災害発生が予想される場合の災害時要援護者への声かけ、巡回や住民への警戒呼びかけ、災害情報の収集と市の対策本部への伝達、住民の防災意識の啓発・公用、伊万里市が行う防災訓練への参加協力など、春の叙勲・褒章がこのほど発表されました。叙勲、旭日総工商元伊万里市議山城町の船津勉さん、瑞宝総工商元調停委員新天町の西大善さん、褒章王子褒章名村造船所技能伝承チーム武雄市の佐藤桂さん、おめでとうございます。議会報告。平成22年第1回臨時市議会が5月17日に開かれました。今回の臨時会では条例議案2件、一般議案3件、予算議案4件、報告1件が行われ、審議の結果、提出議案はすべて原案の通り可決または承認されました。条例議案、税条例の一部改正、国民健康保険税条例の一部改正、一般議案、専決処分の承認。次の3議案です。税条例の一部改正、国民健康保険税条例の一部改正、平成21年度一般会計補正予算第11号、これは今回の補正により歳入歳出それぞれ1億6320万7000円が減額され、歳入歳出予算の総額は224億2141万2000円となりました。予算議案、平成22年度国民健康保険特別会計補正予算ほか、副市長の前田和俊が任期満了につき5月20日付で退任されました。前田氏は民間企業出身で、平成14年5月に助役に就任、19年の地方自治法改正で副市長となりました。任期中は民間の視点を生かした行財政改革に手腕を発揮するなど、市政の発展に大きく寄与、2期8年務められました。伊万里市消防審議会委員を募集します。応募期限25日。詳しいことは消防総務課管理係電話 23-2116 へお問い合わせください。さわやか伊万里健康づくり大学は、日本一の健康長寿のまちづくりを目指して、健康づくりや生きがいづくりを楽しく学べる講座です。申し込み期限7月2日。受講料原則無料、材料費などを必要とする場合は実費負担が必要です。問い合わせ先、健康づくり課電話 22-3916。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。ツバメ。私が小さい頃、ツバメがそれぞれの家に出入りして巣を作り産卵し、ひなが生まれ親が餌を運び与え、成長してから旅立つ、この一連の光景に出会えたものです。ツバメは開いた玄関から出入りし、むき出しの針に巣を作ります。つがいのツバメが土や藁を運んできては、 丸い巣を見事に作り上げます。よくも巣が落ちないなぁと感心していたら、祖父が粘り気のある土を運ぶからだと教えてくれたのを思い出します。卵がひなに帰ると急ににぎやかになり、家中も家族が増えたような想像しさ。親ツバメはせっせと餌を加えてきては、口移しで餌を与えます。五六羽のひなが口を大きく広げて、ギャーギャー鳴きながら餌を待つ光景は、命を授かった生き物がこれから一生懸命成長しようとするんだということを、教えてくれる一コマだった気がします。コツバミも大きくなると巣からはみ出して落ちそうになり、それを下から狙う猫は私たちからお目玉を食らいます。また卵やひなを狙う青大将という蛇をニラを焚いて追い出したりしたものです。首の色が黄色から白になると成長した証拠。この時期は羽を広げたり巣から飛び出そうとする仕草を行います。1ヶ月も経つとよちよち飛びで巣から飛び出しますが、うまく飛べずに落っこちるツバメもいて、拾い上げて巣に戻したりしていました。子ツバメが成長し親ツバメと共に旅立ってしまうと、急に家の中も静かになり、一抹の寂しさを覚えたものです。ツバメの子育てから旅立ちまでの中に、私は今の人間社会が忘れている何かがあるような気がします。ひなを育てるために一生懸命働く親ツバメ、それを見守り応援する人間の家族、当時は外出時もツバメのために玄関には鍵をかけず扉を少し開けていたものです。しかし泥棒も入りません。祖母からは、背中に神様をおぶっているからいたずらしたらいけないと教えられました。ツバメが駅長と言われるゆえんかもしれません。今人間社会では痛ましい事件など相次いでいます。人間とツバメが同じ屋根の下で共に生きたあの時代が、妙に平和な世の中だったような気がしてなりません。もう一度そういう時代を取り戻せたらと思います。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。4月18日、アーケードの撤去によって一新した本町名店街のオープニングセレモニーがあり、自衛隊の演奏が式典を盛り上げるなど、多くの市民でにぎわいました。今回の撤去と市道整備は、中心市街地に活気を取り戻す第一歩として期待されています。4月21日、5月5日から11日までの児童福祉週間を前に、南畑保育園で鯉のぼり掲揚式が行われました。上瀬の兜をかぶり、鯉のぼりの歌の合唱を披露した園児70人に、塚部市長から、大空に元気いっぱい南畑の園児と書かれた色紙が贈呈されました。4月29日、マリンレジャーシーズンを目前に、 NPO 法人伊万里湾小型船安全協会青梅隊の出動式が山城町久原ふ頭であり、式に臨んだ隊員たちは水上バイクにまたがり、伊万里海上保安署の巡視船とともに高島肥前大橋までパトロール、プレジャーボートに乗った釣り客らに救急胴衣の着用指導など、海上での安全を呼びかけました。教育と文化。郷土を愛する詩人として親しまれた片岡茂雄さんが4月22日に亡くなられました。慎んでご冥福をお祈りいたします。片岡さんは大正4年伊万里市生まれ、伊万里商業学校を卒業後、市内で歯科医を開業しながら創作活動を続け、長編小説「詐欺舞」で九州文学賞を受賞。 東京に移られた後も故郷をテーマにした詩などの作品を書き続けられました。市政25周年を記念した公共詩伊万里を作詞、市内の小中高校9校の校歌の作詞も手掛けられ、多くの市民に歌い継がれています。市民図書館では19年に片岡茂雄文学館を館内に設置、詩集や随筆、小説などを展示しています。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 6月23日から29日までは男女共同参画週間です。今年度の標語、話そう、働こう、育てよう、一緒に。伊万里市では市民の代表で組織する伊万里プラザとともに、人と人、きらめきフォーラムや出前講座などの啓発活動を続けています。仕事と育児の両立のための環境づくりの一環として、病後児保育所伊万里マザーセンターを開所するなど、それぞれの部署で男女共同参画社会づくりに向けた事業に取り組んでいます。今年度は10年目の節目を迎え、記念のイベントが多数計画されています。すべての人が自分らしく暮らせる社会の実現を目指して、まずは身近なところから性別や年齢にとらわれない自分らしさなどについて考えてみましょう。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その17、花見。現代の日本人にとって花見といえば桜です。桜の差は田の神、国霊、蔵は神蔵、神様のいる場所を意味していました。田の神が山から里へ降りるときに宿る木が桜とされました。そこで桜に宿る田の神を料理と酒でもてなして、豊作を祈願し、人々も一緒に飲食する直来が花見の本来の意味です。かつて伊万里地方では5月に花見といって、青年たちが1週間ぐらい農作業を休んで旅行や船遊びなどをしていました。5月の花見の花は富士です。富士の花が稲穂に見立てられ、豊作の象徴とされたと思われます。旅行は徒歩の日帰り旅行で、唐津市浜玉町の諏訪神社へ参って、平口マムシよけの砂をいただいたり、武雄市北方町の大聖寺へ参ったりしました。また船遊びとして山城町クスクツの沖にある古式島へ行って、潮干狩りをしたり、長崎県平戸市大島まで行くこともありました。花見は娯楽と体力づくりを兼ねていて、重労働の田植えに備える行事だったのです。ほがらかページです。図書館法の制定を記念する図書館記念日の4月30日、市民図書館で保育園児が図書館員の仕事を体験する催しがあり、伊万里保育園の園児約60人が来館。年長組の園児たちは少し緊張しながらも、友達が借りたい絵本と利用カードのバーコードを専用のリーダーでピッピッと読み取るなど、上手に貸し出し業務を行っていました。東山城町の武藤美希さんに118番目の百寿メダルが贈られました。これまで農業一筋だったという美希さんの長生きの秘訣は、くよくよ悩まないこと、3人のひ孫の成長が一番の楽しみと穏やかに話されました。119番目のメダルが立花町の野口美代子さんに贈られました。若い頃からおしゃれに興味があり、和服やワンピースなどを買って着こなすのが楽しみで、何事にもマイペース、まんじゅうなどの甘いものが大好きという美代子さんです。ドクターズアイ、 今月は伊万里市立市民病院副院長の内科松永和夫医師です。適正な血圧を保つための生活習慣。現在高血圧である日本人は推定4000万人。高血圧は脳卒中や心臓病をもたらす原因と言われており、血圧が10上昇すると男性で 20%、 女性で 15% の割合で発症する危険度が高まるとされています。健康な生活を送るためには適正な血圧を維持することが重要です。気をつけたい6つのポイント。1、減塩に心がける。食塩摂取量は1日に6グラム以下が目標。しかし18年国民健康栄養調査では10グラムを超えているという結果でした。2、バランスの良い食生活。コレステロールや脂肪の摂りすぎにつながる食品には注意が必要です。野菜や果物などを積極的に摂取しましょう。3、適正体重を維持する。4、運動を行う。5、飲酒量のコントロール。酒類の上限は日本酒1合、ビール中瓶1本、焼酎 0.5 合弱、ウイスキー1杯、ワイン2杯弱です。また、週に1日は休肝日を設けましょう。6、禁煙しましょう。生活習慣の見直し。受診や服薬など治療を行っていることで安心し、不摂生な生活を送る人がいますが、治療の効果以上に体を蝕むことが多いものです。高血圧の予防や治療には規則正しい生活が一番の薬と考え、生活習慣の見直しを行うことをお勧めします。また血糖異常や腎臓病などの人は厳格な血圧管理をすることが必要ですので、主治医と相談してください。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム。今月は大坪町つつじが丘にお住まいの多々良智文さん、千恵さんの長女美咲ちゃん、4歳3ヶ月です。私は保育園が大好き。みんなと歌ったり踊ったりするのが楽しいの。お家でパパがカレーを作るときはちゃんとお手伝いしてるのよ。もっと上手になって家族のみんなにごちそうしてあげたいな。お母さんから一言。いつも元気いっぱいのみーちゃん。お兄ちゃんと仲良くして人の役に立つ優しい女の子になってくださいね。髪を両サイドで結わえ、白い歯をちらっと見せて、生き生きとした表情でブランコをこぐ美咲ちゃんの写真です。ほほえみさん、新店長の大島ゆりさん、27歳。実家の和菓子屋、上月堂で働いています。お店では商品の企画や改良、店舗のディスプレイ、パッケージのデザインなどを担当。お客さんに喜んでもらえるよう、毎日を大切にしながら頑張っています。休日は友達と一緒に福岡などでショッピングや映画を楽しんでます。特技は学生時代にやっていたジャズヒップホップ。また本格的に始めたいですね。好きな食べ物は何と言っても杏仁豆腐。これを和風にアレンジしたお菓子を開発中です。お楽しみに。胸までのたっぷりした長い髪、パッチリとした目鼻立ちで明るい笑顔のゆりさんです。四季の歌。谷走るセーラの流れかじかなく、谷走る セーラの流れ、かじかなく、大河内町、大河内山、添田、羅山さんの句です。戯れ遊ぶ、エンジラの笑顔思わする、大小さまざま、アジサイの花。戯れ遊ぶ、エンジラの笑顔思わする、大小さまざま、アジサイの花。大坪町白野の小田絹江さんの短歌です。
スポーツです。第33回市長家争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月29日から5月5日まで国見台野球場で開催され、伊万里農林高校が全勝で優勝を飾りました。4月25日国見台体育館で伊万里市職域クラブ卓球大会が開催され、団体37チーム個人128人が出場しました。5月16日に市少年相撲大会小学生大会が国見台相撲場で開かれ、250人40チームのちびっこ力士たちが出場しました。女子児童も精一杯頑張りました。第45回国見台陸上競技選手権大会が5月3日国見台陸上競技場でありました。6月の市民スポーツです。13日日曜、市協会長杯争奪親子バレーボール大会が9時から国見台体育館で、伊万里市スポーツ少年団交流大会が8時から南畑小学校で、13日と20日の日曜、市長家争奪中学生野球大会が8時20分から国見台野球場で、20日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。6月の町民スポーツです。13日日曜、伊万里町民球技大会が8時40分から京成中学校で、20日日曜、二里町民婦人バレーボール大会、インディアカ大会、ゲートボール大会がそれぞれ8時半から二里小学校ほかで、山城町民ミニバレーボール大会が8時半から山城東小学校で、27日日曜、大河内町民ゲートボール大会が8時から大河内小学校で、黒川町民球技大会が8時から黒川小学校で、牧島町民球技大会が8時半から牧島小学校で、大河内町民球技大会が8時半から東陵中学校で、東山城町民バレーボール大会が8時半から国見中学校でそれぞれ予定されています。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせから。家庭内での暴力や虐待、学校でのいじめや体罰、職場での差別やセクハラ、近隣とのトラブル、プライバシーに関する問題など、さまざまな人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談が山城公民館で23日10時から3時まであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局、伊万里支局、電話 23-2492。 伊万里市が行う入札に参加を希望する人は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。資格の有効期間は今年10月1日から24年3月31日まで、受付期間は14日から7月16日まで。問い合わせ先、契約管理課契約管理係、電話 23-2176。 平成22年度の労働保険、労災保険と雇用保険の申告納付の手続きは7月12日までです。事業主の皆さんは期日内に手続きをお願いします。問い合わせ先、 伊万里労働基準監督署、電話 23-4155。 4月1日現在、65歳未満の人の年金所得に関わる個人住民税について、給与からの特別徴収、天引きにより納付できるようになりました。詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、16日水曜10時から正午まで市民図書館ホールで、6月生まれの終演前の乳幼児とその保護者のお誕生会は、23日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里農林高校で学校開放講座、ワクワク丸ごと異能教室があります。参加費は1組500円、教材費は講座内容に応じて1000円程度。募集期間は15日から30日まで。重点学習課題は、異能での体験を通じて農業の大切さや食育への関心を高める講義と実習です。詳しいことは、伊万里農林高校笠原さん、電話 23-4138 へお尋ねください。体験してみよう災害用伝言ダイヤル171。 NTT では、地震などの災害発生時に被災地の人の安否を気遣う通話が増加し、被災地への通話がつながりにくい状況になった場合、災害用伝言ダイヤル171のサービスを提供しています。公衆電話を利用すると比較的つながりやすくなります。災害用伝言ダイヤル171の体験利用日を設定していますので、ぜひこの機会に家族、親戚、友人で体験してみませんか？体験の利用日、毎月1日と正月三が日、8月30日午前9時から9月5日の午後5時までの防災週間、1月15日午前9時から1月21日午後5時までの防災ボランティア週間です。子ども手当の現況届は忘れずに。6月1日時点の児童の養育状況で子ども手当を引き続き受ける要件を確認するため、現況届の受付をします。届出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず期間内に届出をしてください。子ども手当制度創設に伴い、4月または5月に申請した人は除きます。子ども手当は月額1人1万3000円です。詳しいことは、福祉課子育て支援室、電話 23-2174 へお尋ねください。犬の登録と狂犬病予防接種を再度実施します。各町の公民館で実施するのは今回が最後です。受けられない飼い主は、獣医科医院などで狂犬病予防注射を済ませて環境課まで届けてください。料金、登録と予防注射6050円、予防注射のみ3050円。詳しいことは、環境課生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。走行中の車はアクセルを離してもしばらくは惰性で進むので、少ない燃料で走行することになります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。次は募集。インターネット体験講座が18日と25日、 市民図書館会議室であります。募集期限は15日正午まで。問い合わせ先、インターネット寺小屋伊万里、電話080-4278-3507。7月4日日曜、国見台体育館で開かれる市民ソフトバレーボール大会の参加チームを募集します。参加料は1チーム500円。申し込み期限は24日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 6月27日日曜、国見台体育館で開かれる市民インディア化大会参加チームを募集します。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は14日。問い合わせ先、大会事務局横尾さん、電話090-4583-7833。試験です。国家公務員採用高卒程度第3種試験。受付期間は22日から29日まで。問い合わせ先、人事院九州事務局、電話092-431-7733。6月の行事予定。市民センター、25日金曜10時半から、平成22年度佐賀県学校農業クラブ連盟大会。市民図書館、子ども上映会、13日日曜2時半から不思議の国のアリス。名画上映会、20日日曜2時半からモロッコ。お話012、毎週木曜11時からと11時半からの2回。お話会、毎週土曜2時半から午後3時まで。催し物はすべて無料です。6月の休館日、7日、14日、21日、28日の月曜と24日の木曜、これは館内整理休館です。6月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士相談は第1木曜。公証人による暮らしの知恵相談は第3木曜。9時から4時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜。いずれも予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 へ予約してください。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜から金曜、10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。年金相談は予約制で、市民ロビー前の1階面接室であります。毎週金曜9時半から3時まで。予約の電話は 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前1階面接室で、第4月曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます、9時から3時半まで。なお健康相談は5月から中止となりました。21年12月1日施行の特定商取引法の改正により、通信販売で購入した商品も返品についての記載がない場合、商品を受け取って8日以内であれば返品できるようになりました。ただし送料は消費者の負担となります。詳しくは消費生活相談窓口へご相談ください。情報広報課市民サービス係の電話は 23-2136 です。これで暮らしのチャンネルを終わります。
つつじ祭りと夢の市。子供の日の5月5日、東山城町の滝野地区で開催され、多くの来場者で賑わいました。滝川地の竹の子場公園で行われたつつじ祭りでは、1万本のつつじが来場者をお出迎え、これは地元住民が愛情込めて管理しているもので、快晴のこの日、色とりどりに咲き誇っていました。地元のよもぎを使った名物、つつじ餅などの農産加工品の販売や、地元の子供たちが踊るよさこいも披露されました。河内野の夢工房滝野で行われた緑きらめく夢の市には、直径 1.6 メートルの巨大鉄鍋、元気鍋が登場。地元産の黒米を使った名物の黒米だご汁が1000人分用意され、多くの家族連れなどに振る舞われました。今月の伊万里っ子しぐさ、伊万里の子、七三歩きでマナーよく。道を何人も広がって歩いたり、自転車で走ったり、物を食べながら歩いたりしていませんか？迷惑ではないかなとか、恥ずかしいことをしていないかなと、いつも自分を振り返る気持ちが大切ですね。道の7割を人のため、残りの3割を自分のためという気持ちで道を歩くようにするといいですね。5月1日現在の人の動き。男 27,767 人、女 3,290 人、合わせて 58,057 人、先月より11人減っています。世帯数 21,955 世帯、先月より22世帯増えています。これで広報伊万里6月号を終わります。
街路樹を通り抜ける爽やかな風が気持ちいいですね。これから梅雨の時期を迎えますので、お体には十分お気をつけてお過ごしください。
では来月号まで、ごきげんよう。